続きまして、今日の聖書の箇所をお読みいたします。今日は新約聖書テモテへの手紙第一、6章の6節です。新約聖書新改訳2017版では423ページになります。テモテへの手紙第一、6章6節。しかし満ち足りる心を伴う経験こそが大きな利益を得る道です。もう一度お読みいたします。しかし満ち足りる心を伴う経験こそが大きな利益を得る道です。それではお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、こうして私たちを導いてくださり、日曜日の朝ともにこの礼拝するために会堂に集い、またインターネットを通じて礼拝に加わってくださる方々を覚え、心から感謝いたします。またコロナウイルスのこの蔓延感染が一日としてとどまらないような状況の中にありますけれども、しかし神様は私たちを守ってくださり、また何よりも心の中に平安を与えてくださることを信じて感謝いたします。どうぞまた私たち自身にも神様の守りの御手があり、また主の中にあって私たちは守られ、どうぞまた信じる信仰を持って歩んでいくことができるように、私たちを強め、また引き上げてくださるようにお願いいたします。どうぞ神様が与えてくださるこの永遠の命、そしてまた天の御国の希望を目指して私たちが歩んでいくことができるように、主はあなたの力と愛、恵みを持って励ましてくださりをお願いいたします。そのためにもこの聖書の言葉を開いてくださり、今日もまた私たちの心に神様の御心を、御言葉を通して与えてくださるようにお願いいたします。どうぞ今からの時をも導いてください。すべてを御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日は経験を修行するという題でメッセージを語らさせていただきたいと思います。この1月、正月の3月日には、日本では大勢の人たちが初詣に出かけるということがあったと思います。またその後でもこの恵比寿祭りというのがあって、大阪では恵比寿さんとですね、呼ばれているわけですけれども、私も小学生の小さい時に行ったことがあります。いろんな何かこうついているものがあって、笹を買ってきたというようなこともありました。もう子どもの時は全くその意味はあんまりよく分かってはいなかったわけなんですけれども、今はその商売が繁盛するようにということでですね、そんなものも売られている。でもこのことは聖書でいうとエペソの町があるわけなんです。アルテミスっていうその女神が祀られていて、エペソの町のアルテミスは五穀豊穣の神だっていうふうにですね、言われているわけです。日本風の、大阪で言うならば、もう商売が繁盛するようにっていうようなですね、同じようなものではないだろうか。ですからそのような非常に偶像礼拝の盛んなところに、このイエス様の救いが伝えられていく。もうそこで住んでいる人たちの大半はそうした偶像と関わりのあるような仕事をしている人たちが多かったように思われます。それは使徒の働きの中にも出てくるわけですし、このパウロの手紙の中にも、宮の模型を作ったりとかして成り合いを立てているっていう人たちもいるわけですから、もうその人たちにとってはもうある意味商売敵みたいなところがあって、決して簡単に受け入れられることはできない。そういう中でこのイエス様の救いっていうことをパウロ、そして続いてテモテが伝えていったわけなんです。そしてこのテモテをパウロは励ますためにこの手紙を書いた。で、今日読んだところというのは、実はこの本当の豊かさはどこにあるんだろうか、 そしてまた私たちの目指すものは何かということを、まず私たち自身がしっかりと心の中にこの留めておかなければならないということを教えられます。まず一つのことは、この金銭を愛するということです。それは10節に出てくるんですけれども、金銭を愛することがあらゆる悪の根だからですということをパウロはこの獄中の中から手元に手紙を送りました。もう金銭を愛することが悪の根である。金銭そのものは悪いものではないわけなんです。もうお金が自由にですね、どっかお店に行って物を買って持ってくるっていうことは、そんなことはありません。まあ金に足が生えたというような言葉はあるんですけれども、お金自体が動くということはないんです。それを動かしているのは誰かというと、人間であるわけなんです。人間がお金を使う、お金を持っていってですね、例えば薬を買うということはできるわけなんです。何か大きな自然災害が起こった、義援金、お金を送金する、そして必要なものを買ってもらう。ですからお金は非常に便利なものであるわけですし、また私たちが今の時代生きていく、生活するためにですね、欠かすことのできないものであると思います。お金自体は悪くはない。しかし問題は、この金銭を愛することとですね、パウロは言ってるわけなんです。金を愛する、金を愛することがどこが悪いのかとですね、言われる方もあるだろうと思います。でもお金は私たちに本当に命を与えるんだろうか、お金は本当に私たちを幸福にしてくれるんだろうか、そのことをよく考えてみる必要はあると思います。聖書にもこうした金品に関わりのあるような出来事がいくつかあります。例えば旧約聖書を見ると、第二列王記の5章というところに、このナーマンという将軍が出てくる。彼はイスラエルの北のシリアのもう有力な将軍、強大なもう権力を持っていた人物であるわけです。その人が皮膚の病気にかかってしまった。誰も癒すことができない。そしたらこのイスラエルからもう連れてきた、奴隷になっている女の子がですね、イスラエルにエリシャという人がいる。その人はもうどんな病気でも治していくことができる。相談したらどうですかと、なんかそういうことをこの人伝いに聞いたわけですけれども、じゃあどうしたらいいのか。ナーマン将軍は家来をエリシャのところに使わして、そしたらヨルダン川で7回体をもうすすいだら、もう元通りきれいになりますよと言ったんですけれども、それをナーマン将軍に言ったら、彼はもう私をバカにしているのか、それよりもこっちの川の方がもっと大きい川が、立派な川がある、なんでわざわざそんなところまで行ってしなきゃいけないのか。そしたら一人の家来は、難しいことを言われたら多分それをやるでしょう、だったらなぜ簡単なことをやってみようとしないんでしょうか、もしダメでもいいからやってみられたらどうですかということで、ナーマンは出かけて行って、エリシャが言った通りにヨルダン川でもう7回身をすすいだ。そしたらなんと奇跡が起こって、その皮膚が赤ちゃんのようにもうまっさらになった。ナーマン将軍がものすごく喜んで、もう金銀財宝をエリシャにあげると言ったんですけれども、エリシャはそれを丁重に断ったわけです。なぜならば、それを成したのは金銀財宝のためでもない、神様がそれを成してくださった、もうそれが第一のことであったわけです。で、ナーマン将軍は帰途に着く。しかしなんと、そのエリシャのしもべであったゲハジっていう人が、もう自分のその同僚の者たち、困っているものがあるので、もう銀とかそういうものはもらえないでしょうか。そしたらナーマン将軍がもう喜んで、もうあなたの言ってるもう倍のものをあげる。 って、なんとゲハジはそれを受け取って帰った。ところがエリシャに会った時に、エリシャはゲハジに、私の心はいつもお前と一緒にいた。お前は何をしていたのか全部分かってやる。彼は隠れて銀や晴れ着をもらったということがもう分かったわけです。なんとゲハジはサラートっていう、もう神でしか癒すことのできない病にかかってしまった。第二列王記五章にそのことが出ています。また新約聖書でも使徒の働きの五章を見ると、アナニアとサッピラという二人の人が使徒たちのところにやってきて、代金を売って、そしてまたお金を渡すということをしました。ところが彼らはその一部を自分たちのものに取っておいた。そして使徒たちのところにアナニアを持ってきた。使徒たちはこれの代金でそれを売ってきたのか。そうです、それは嘘だった。途端にアナニアは息絶えた。また妻のサッピラもやってきて、これこれの値段だったのか。そうです、どうして神を欺くのかって言って、二人とも息絶えて、教会もそれを聞いた人たちも非常に恐れた。そして神様の御業は前進していくっていうのが使徒の五章に出ているわけです。そしてまた同じ使徒の働きの一章のところには、イエス様を銀貨30枚で売ったユダのことも出てきます。なんと彼も非業の死を遂げるっていうのが出ているわけなんですけれども、しかしこの10章テモテの第一の手紙6章の10節のところを見ると、金銭を追い求めたために信仰から迷い出て、多くの苦痛で自分を差し貫きましたとですね、パウロは言っています。彼も聖書をよく読む人でした。聖書にある出来事を見て、金銭を追い求める、金銭を愛する、それはもう本当に悪になってしまう。信仰から迷い出て、多くの苦痛で自分を差し貫く。いや、それどころか旧説を見ると、人を滅びと破滅に沈めるとですね、あるわけなんです。私たちは一体何を第一に愛するのか。私たちが愛するというその対象物によって、私たちの人生は全く変わっていくわけなんです。私はある時に、仏教の多分禅宗だったと思うんですけれども、面白いものを見たっていうかですね、昔のこう江戸時代の、通貨、丸いお金で真ん中に四角い穴が開いている。で、上には数字の漢数字の5と書いてあってですね、で、下に見ると、その真ん中の口の下にこの足ってなってるんですね。で、両横にもあって、で、それは我、ただ樽を知るっていうですね、多分それは禅宗の教えだと思います。面白いなと思ったわけなんです。ああ、足りることを知る、聖書にもこういう言葉があったんじゃないだろうか。あるわけです。このテモテの第一の手紙の6章8節のところに、衣食があればそれで満足すべきですってですね、衣食足りて礼節を知るというようなことわざもあるんですけれども、本当にこの足りる、満足する、私たちは金を求めて生きるっていう生活ではなくて、むしろ本当にこの満たされて生きる。でも仏教の教えでは、誰がそれを満たしてくれるのかは書いてはないです。でも聖書にあるんです。誰が満たしてくれるのか。それは天地万物を作られた誠の神様が私たちの必要を満たしてくださる。イエス様は、鳥、空の鳥を見なさい、まくことも刈ることもしないけれども、天の神様は養ってくださると言われてるわけなんです。神様が養ってくださる。 神様が私たちを満ち足らせてくださる。だから私たちは自分で自分の努力で満たす必要はない。必ず神様ご自身が私たちを満たしてください。ですからパウロはこの6節のところで、満ち足りる心を伴う経験こそが大きな利益を得る道ですと彼はそう言ってるわけなんです。どうしたら私たちは利益を得ることができるんだろうか。私たちを置くべき利益はお金だけの問題ではない。イエス様はたとえ全世界を手に入れても自分の命を損してしまったら何の得になるだろうか言われたんです。お金儲けても自分の命を失ってしまったら何の得にもなりません。自分の命ほど大切なものはないんです。でも私たちのこの肉体の命っていうのは限りがあります。モーセでも120歳まで生きた、なんか120歳が新聞前に出てたんですけども、人間の寿命の限界とかですね、まあ、クリスチャンでない人がそういうのを言ってましたけれども、私たちは永遠に生きることはできない。しかし聖書には私たちに永遠の命を約束している。それはヨハネの3の16節の後半を見るならばですね、御子を信じる者が永遠の命を得るためである、はっきりと出ているわけです。だから私たちが信頼する、頼るのはお金ではなくて、その御子であるイエス・キリストを頼っていく。そしてイエス・キリストが実は私たちのもう目標に置いておくべき方であるわけです。まあ、ヘブル人の手紙も出てますけれども、信仰の創始者であり完成者であるイエスを仰ぎ見つつ走ろうではないか。まあ、私たちはこの世で言うなればマラソンレースのような生き方をしているかもしれません。山あり谷あり。でも私たちがいつも目を留めていくのはお金ではない。イエス様に目を注いでいく。イエス様こそ自分に命を与えてくださり生かしてくださる方なんだ。私たちはこの方から目を離してはならない。そしてパウロは彼の実体験があるわけなんです。そのイエス様にお会いすることができた。迫害していく途中でダマスコの途上、彼は復活のイエス様にお会いし、彼はその生涯が全く変えられていく。もう目から鱗のようなものが落ちて、彼は分かった。このナザレのイエスこそ、まことの救い主、もう自分の信じる方である。彼は十字架が分かり、そしてまたこのナザレのイエスにひざまずく。それまでは彼はですね、そんな大工の子が救い主であるはずなんてない。間違ってる。迫害者だったわけなんです。それがもう180度方向転換して、ナザレのイエスを自分の救い主と大胆に証をしていく人となった。まあ、この経験、神を恐れ敬う。本当に不思議なことです。神様の前にひざまずいてですね、礼拝する、そのことが私たちの心の中にも与えられている。まあ、私たちは礼拝をしますけれども、どれほど神様を敬って、また神を恐れて恐れかしこんでいるだろうか。私たちはどのようにこの方を礼拝しているだろうか。しかも満ち足りる心を伴ってとですね、あるんです。必ず神様を満たしてください。あのマタイの6章の終わりのところでもイエス様はまず神の国と神の義とを求めなさい、そうすればこれらのものは添えて与えられるであろうとですね、約束をしてくださったわけです。必ず備えて与えてくださる、その満ち足りた心を持って神様を礼拝する。まあ、イエス様が生まれた時にも3人の博士たちがやってきて、もう汚い家畜小屋で彼らは黄金乳香、没薬を捧げて礼拝をしたわけなんです。 なんで頭のいい、賢い、また言うなれば身分も地位もあるような人たちが、そのような礼拝をしたんだろうか。でもこの幼子こそ、誠の救い主であるということを信じて、彼らはそこでひざまずいて礼拝をした。この日本イエスキリスト教団と深い関わりのある宣教師バクストン先生は、明治の終わり頃やってこられたんですけれども、日本の教会がもう荒れ果てていた。京都に同志社という大学ありますけれども、朝の礼拝に、その礼拝堂に行かれた時に、なんと講壇の足元はもう泥靴で汚れていた。でも先生は全然その泥を払わないでですね、もうそこにひざまずいて、メッセージを語る前にもうご自分で心静めて祈っておられた。なかなか立ち上がらないですから、みんなどうしたんだろうか、倒れておられないだろうか。そしたら、なんと先生は立ち上がれた時にもう本当に輝くような顔をして、そしてまた素晴らしいメッセージをされた。その御言葉の取り次ぎに、5人の学生たちは感動して、同志社を辞して、島根の赤山っていうところにですね、もう自分たちを弟子にしてください、訓練してくださいって言ったのが、言うなれば私たちのもう教会の起源となっている、ルーツとなっている。バクストン先生は英国で言えば貴族であるわけです。そのおじいさんはサーの称号をですね、いただかれたというような名門であったんですけれども、このもう明治の終わりの日本、しかももうすごい田舎のようなところでですね、伝道される。しかしその信仰の姿勢は、たとえ泥で汚れているところであったとしても、もうそこにひざまずいて祈って、神様の御言葉を取り継いでいく。私は進学生の時に経験を修行せよという言葉を、甲午先生から聞いたことがありますけれども、本当にどんな時にもこのイエス様を恐れかしこんで礼拝する。そしてイエス様は全てのものを満ち足らしてくださる。その信仰はピリピの手紙の4章のところでも彼ははっきりと言ってます。ピリピの手紙の4章の11節から13節を見るならば、乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満足することを学びました。私は貧しくあることも知っており、富むことも知っていますと。そして13節に、私を強くしてくださる方によって私はどんなことでもできるのです。それが彼の信仰であり、たとえ牢獄の中にとこの投獄されてもですね、もう貧しくても、そしてまた苦しくても、どんな境遇にあっても満足する。私を強くしてくださる方によって私はどんなことでもできる。それが彼の信仰であり、そしてこのテモテに対しては、彼にもこの満ち足りる心を伴う経験こそが本当にもう益となる、利得を得る道であるということを語ったわけです。これを得て、またイエス様の救いを伝えていくように、願わくば私たちもイエス様によって、その愛によって心が満たされて、また喜びと感謝を持って、どんな境遇の中にあってももう満たされる、そして神様を恐れ敬う、その信仰を証し、また伝えていくものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、こうして礼拝の時を困難の中にありますけれども、また私たちに与えてくださることを感謝いたします。またイエス様は、あの十字架の愛をもって私たちの心を満たしてくださいます。お金でもって、そしていろんなものでもって、私たちのこの心は満たされませんけれども、あの十字架でイエス様は罪人である私たちを愛してくださり、血を流して大きな命の犠牲を払ってくださった。これよりも大きな愛は他にはありません。 どうぞまた私たちの心をイエス様の愛で満たし、そしてまたどんな時にもこのイエス様の前にひれ伏すものとさせていただいて、本当にどれほど神様が愛し満たしてくださっておられるのかをどうぞ分かるもの、また信じていくものとしてくださるようにお願いいたします。このコロナが収束しない中にありますけれども、主をどうぞ私たちのまず心を守ってくださり、また信仰によって強めてこの困難を乗り越えていくものとさせてくださるようにお願いいたします。また特に病の中にある方々や、また医療従事者の方々をも主はあなたが力を与えてくださり、そしてまたあらゆるこの困難に対処していかれるように、どうぞあなたのまたこのご愛と恵みをも与えていってくださるようにお願いします。すべてを御手に委ね、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。